皆さんおはようございます。9月に入りまして第1週の手術をこうして夏を終えて元気で迎えることができましたことをまず感謝したいと思います。今日は私たち祈っておりました下瀬信子姉妹が洗礼式を主の御名において受けられます。礼拝の中で洗礼式を執り行いたいと思いますが、どうぞ島根の上に豊かな聖霊の恵み、約束の恵みが備えますように祈り心を持ってつなぎたいと思います。また私たちもですね、それぞれが洗礼を受けたその時が初めの愛に立ち返るという言葉もありますが、私の信仰が絶えずこう刷新され新たにされていくということがとても大切でありますが、どうぞ一人の魂が本当に悔い改めてイエス様を信じて神の命の中に入ってまいります。天にその命が登録されました。また地において私たちの教会の家族の一員としてキリストの体の一主体として加えられるわけでありますね。洗礼式のうちに姉妹を加えて聖餐式も共に預かりたいと思いますが、私たちが一つであるということをですね、主にあって一つであることを深く確認させていただきたいと思います。また洗礼式においては皆さんが大切な役割にございます。聖約の主の証人となっていただくということですね。皆さんもこの信仰告白において責任がございます。そのことをしっかり受け止めていただきたいと思いますね。さあ今日はですね、聖霊に導かれる生涯と題しまして、今読んでいただきました創世記の41章、本当に一区分、一箇所だけなんでありますが、壮大なこの創世記の最後に出てくる人物、ヨセフの生涯、この生涯について今日も学びたいと思います。前回私は1回で置くと思ったんですけども、今回とあと1回、来週ですね、いつも3回、目標では連載が4回なんですけどね、それ3回まとめてですね、お話をさせたいと思っております。アブラハム、イサク、ヤコブに引き継がれた神様の祝福というものがヤコブの11番目の子供ヨセフに受け継がれていくわけであります。皆さん、祝福というのは私たちは神様の祝福をください、神様の祝福で満たしてくださいとこう言いますけども、神様の祝福というのは私たちがこう願っている、ああ願っている、そのものが叶えられていくということではないのでありますね。私たちはこうして神様の恵みの御手が豊かにそこに働くことであります。神様の御心が私たちと私たちの生活生涯を通してなされていくということでありますね。私たちは旧約の人物を学びながらですね、神の祝福って何だろうか、一人一人みんな違います。アブラハムはアブラハムの生涯がありました。イサクはイサクの生涯、平凡な生涯であります。ヤコブはまた非常に個性に満ちた腹に飛んだ生涯であります。ヨセフもまたそうなんです。ヨセフも大変な生涯を送りました。みんな違うんです。だけども神様の恵みと祝福がそこにあった。彼らは祝福をしっかりと受け継いだ人たちだ。私たちもその祝福をしっかり受け継がせていただきたい。そして私たちの生涯を通して神様の祝福を受け継ぎ、その祝福を流していく、そういう使命をですね、私たちは全うさせていただきたいのでありますね。ヨセフは若い時にですね、非常に不運な生涯、運命をたどりました。その連続でありました。ヨセフの兄たちはヨセフを妬み憎み嫌いまして奴隷に打ってしまったわけですね。ヨセフが17歳の時であります。高校生の時ですよ。またポテファルの家で一生懸命仕えていくわけでありますけれども、横島がこの主人の奥さんから誘惑を受けましてですね、その誘惑を神を恐れて、それをしのけたことを通してですね、牢屋にぶち込まれるわけであります。 ようやく牢屋から出されたのは30歳の時になりますね。17歳から30歳まで、この13年の期間というのは、このまさに一番大切な、ある意味で人生で華やかな時ですよね。若い時ですね。これを彼は奴隷生活と、もっと言うのは獄舎生活に費やしたんですね。皆さん、ヨセフには青春がなかった。牧師さんが書いてありました。ヨセフには青春時代というものがなかった。青春を謳歌するようなことはなかった。昔ですね、その青春時代、戦争というですね、一色に暗い、一色に塗り詰められてですね、中にはですね、戦地に赴きですね、大変な苦労なさったという、それが私の青春だと、青春だった、青春というものはなかったんだというね、方々もいらっしゃるわけでありますが、ヨセフまたそうであったわけであります。ヨセフは神様に、感謝、私の青春を返してくださいと訴えることもできた人であります。若い日々を試練の連続の中で彼は過ごしたんですね。皆さん、私たちも、私たちの人生、私たちの願うように、思うようにいかないのであります。人生は思うようにいかないのであります。自分が好んだ、好んで選んだのではない立場や、自分が好き勝手に願ったという、そういう環境に置かれない、むしろ反対の、自分が願わなかったようなとんでもない境遇や環境の中で私たちは過ごさなければならないこともあるわけです。そういう私たちがですね、神様の前にどう生きたらいいかということを、私たちがこのヨセフ、青春のかけがえない日々を試練の中で過ごしたこのヨセフからですね、私たちは学ばなきゃならないと思っているんですね。神様はこのヨセフの物語を通して、人生のさまざまな不運や試練に遭いやすい、それがまた人生でありますけれども、そういう私たちにも語りかけていてくださるのでありますね。ヨセフは若い時に不運の連続だったと申し上げておりますけれども、しかしヨセフはその不運な苦難の経験の中で、神様を恐れて誠実に生きていった人ですね。皆さん、学校の中で、苦難の中でどう生きるかということがいつでも問われているわけであります。そしてその苦難の中で、その信仰が素晴らしく成長していった人物であります。カンナは忍耐を生み出し、忍耐は連達を、練られた品性を生み出し、連達は希望を生み出すんですね。まさにこのような障害を生きた人だ。不運の連続、苦難を通して彼は素晴らしい器に成長していった人なんですね。私たちも願わくば座りたいのであります。理由なく迫害され、不当な集中を受け、裏切られても神を仰ぎ誠実に生き抜くヨセフは、まさにイエス様のひな形、お姿を思わされます。多くの苦難、裏切り、失望のうちについに神様の時が満ちます。ヨセフは認められ、見出され、牢獄の中から引き上げられて、なんとエジプト王パロが見た不思議な夢を解き明かしたことによって、王の絶大な信頼を受けます。神の霊、あなたのよ、神の霊の宿っている人は他にいませんという王は、このヨセフのうちに不思議な霊が宿っている。あなたには神様が共におられるということを認めたのでありますね。絶大な信頼を王はこのヨセフに傾けます。やがてヨセフはエジプトの全支配を任せる総理大臣になっていくわけですね。これが今読んでいただいた41章の箇所だね。そしてそのうち、来週の話でありますが、当時飢餓で飢饉で苦しんでいたカナンの父ヤコブとヨダたちを、一族をですね、豊かなエジプトにこう迎えるわけであります。父ヤコブを慰め、カセヨセフが見た兄たちを許します。その許しを宣言します。むしろ兄たちの迫害の中にも神様の不思議なご計画があったんだということを明かしいたしましてですね、慰めたのであります。このヨセフ物語は